クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は日頃あまりスポットライトが当たらないアンパイアという職業について、日本人唯一のアンパイアパネルメンバーである俊さんを中心に話していきたいと思います。前半は去年のルール改正の適用について、後半はアンパイアの手引きと題して心構えなんかを説明していただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは去年のルール改正の適用について、これどういうことですか？
これはですね、まあ、去年のエピソードでもお伝えしたんですけれども、クリケットのルール改正があったんですが、
はいはい、
まあ、10月ぐらいかな、10月か9月ぐらいだったんで、日本のその公式リーグというのは、まあ、シーズン中だったんで、シーズン中にいきなりルール変えるっていうのはあれなんで、採用は見送りました。
はいはいはいはい。
はい、で、まあ、今シーズンから、その新ルールを日本の公式大会にも適用しようということになりましたので、それが実際の実践の場で、どういうふうに解釈されるのか、どういうふうに適用されるのか、JCL とかジャパンカップの試合でこれが起こったらっていうようなあのケーススタディのようにお伝えできればなと思います。
うん、なるほどです。このルールについてはシーズン2の、エピソード28で話した、ルールのとこっすかね。
はい、そうですね。
多分、その後にあった、日本で行われた国際大会、はい、インドネシアとのシリーズとか、あとは EAP のグループリーグ B みたいなやつとか、はい、女子の東アジアタイカップか。
はい。
なんかではもう適用されてたんですけど、はい、ローカルのリーグについても適用されるってことですね。
はい、そうです。
はい。じゃあ、一個ずつ行きましょう。
はい。それではまずですね、選手交代について。
はい。
はい。これはですね、脳震盪などを起こした選手について、まあ、似たようなロールの選手、ボーラーだったらボーラー、バッターだったらバッターとの交代が認められると。で、バッティングもボーリングもできるっていうようなルールなんですけれども、
はい、
まあ、日本のリーグだと、まず脳震盪っぽいのもないし、で、さらにトゥエルスマンがつくっていうのもほぼないんで、はい、まずこれは、初っ端からなんですけども、特に気にしなくても大丈夫です。
そうですね。適用されないわけじゃないけど、
はい、
現実的に起こるのがあまりないだろうっていうとこっすよね。
はい。まあ、起こるとすれば、トゥエルスマン以降が豊富なジャパンカップ、ジャパンカップじゃないや、JPL とかなんですけども、まあ、そこでアンパイアすることはうちらはないので、そう気にしなくて大丈夫です。
はい、なるほどです。
はい。
まあ、いいや。いや、サクサクいこう。はい。
はい。まあ、続きましては、コートの後のエンドの処理についてです。
はい、はい、はい。
はい。まあ、去年も説明しました通り、コートでアウトになった場合、
うん、
新しいバッターは、投球前にアウトになったバッターがいたエンドに入ります。
はい。
はい。で、つまり、その、フライが上がっている間に、バッターとの、ストライカーとノンストライカーが位置を入れ替えても、特に関係ないですよということですね。
なるほどです。
はい。で、
まあ、これなら、どうぞ。
はい。で、まあ、これは、まあ、簡単なんですけれども、
うん、
結局、その、下のレベルでと、まあ、下のレベルっていうのは、要は、ジャパンカップ、それから年代別、はい、あと、学生選手権、などでは、このルール知らないっていう人も多いので、
はい。
はい。まあ、もしあなたがこれを聞いていて、キャプテンの場合は、その、トスの時に、相手のチームのキャプテンと、それからアンパイアに、そのコートの後のエンドの処理について、今年から変わったんで大丈夫ですよねと確認した方がいいと思います。
なるほどです。
うん。その後の方からね、その自分のチームが高校で、で、エンドが入れ替わると不都合な時に、はい、いやいやいや、ルール変わってるよって言い出すのが多分一番ダサいと思うんで。
うん。まあ、そうっすね。
はい。ということなんで、うん、まあ、事前にですね、確認するようにしてください。
なるほどです、
はい、
このルールはシンプルなんで、
はい、
これからルールを覚える人は簡単になりますね。
その通りですね。で、まあ、これが一番、うん、あの新ルールの中で頻発すると思うので、
うんうん
うん、はい、これだけ押さえてれば、まあ、めんどくさかったらこれだけ押さえてればまあ大丈夫です。
なるほどです、
はい
はい、じゃあ次お願いします、
はい、次はワイドの判定についてですね。
はい、
はい、これはですね、ワイドの、ボーラーがランアップして投げる前にバッターが動いた場合、うん、
はい、
はい、動いた分だけワイド基準が広がります。
うん、
はい、で以前は前に動いたらその分だけワイドは移動する感覚だったんですけれども、
うん
うん、今回は広がります。つまり投球前にオフサイドの方にたくさん動いた場合はレッグサイドのワイドはそのままで、さらにオフサイドのワイド幅が広がるという形になります。
うん。
うん。で、さらに、バッターがスタンスをスイッチした場合、右打ちが、うん、投球前に左打ちにパッと変わった場合。
はい。
はい。これは、もう、オフサイドが2つになると考えてくれれば大丈夫です。
なるほどです。
はい。
自分から、バッツマンの自分から遠い方の、
はい。
ワイドラインと自分の背中側のワイドライン、
はいはい、オフサイドと同じ、
うん、同じ幅になってしまうよってことですね。
はい、そうですね。まあ、その事前にね、T20 がたくさんプレイされるようになって、
うん、
まあ、その事前に動くバッターも増えたんで、まあ、こういうルールになりましたと。
うん、なるほどです。
はい。で、次がですね、まあ、ピッチ外のノーボールの処理について。
はい。
はい。まあ、ご存知の通り、ピッチの外に弾んだ球っていうのはノーボールになりますと。
うん、うん。
はい。で、さらにそのボールをバッターが打ってれば、うん、打った分だけのショットの点数も入ります。
うん、はい。
はい。だったので、まあ、例えばね、すんごいすっぽ抜けて、
うん。
なんかピッチより10メートルぐらい横に弾んだ場合っていうの、うん、いう時も、バッターがそれを追いかけて、
うん。
打つっていう場面が見られたと思うんですけども、
うん、
今回はピッチの中に体の一部分が入って打つことを求められます。
なるほどです。
はい。
なんか面白い動画とかで見る、
そう、
30ヤード付近まで走ってって打つみたいのは、
はもうデッド、はい。でもそうした場合はデッドになるので、ノーボール点数だけが入るという形になります。はい、
なるほどです。
はい。なんで、まあ、日本だとね、割と多いんで、
うん、
そう、ピッチの外に弾んでポテポテっていうのがあるんで、まあ、ここもね、ひょっとしたら下のレベルの方だと覚えておいた方がいいかもしれないです。
うん。出て打ったらデッドになる。
そう。
はい。
ノーボール、デッドボールになります。
出たかどうかっていうのはギリギリのとこは判定が難しそうっすね。
そこはもうアンパイアの判断ですね。
はい。
はい。
ありました。次お願いします。
はい。次がですね、フィールダーのアンフェアムーブというもので、
うんうん、
はい。投球前にフィールダーが、
うん、
フィールダーとバッターを結ぶ直線上、
はい、
以外のところで動いた場合、
フィールダーとバッターを、あ、はいはいはい。
はい、つまり、はい、あなたがカバーのフィールダーだった場合、
はい。
はい。バッターに向かって歩いていくのではなくて、ポイント側とかボーラー側にバババッと動いた場合。
うん。
うん。これは、デッドになりました。以前は。
うん。
なんですけども、今回から、ペナルティーラン5ランですね。に変更されました。
なるほどです。
はい。で、これ特例がありまして、正し書きがありまして。
はい。
はい。投球前にバッターが動いた場合。
うん、うん、うん。
つまり、右で構えてた人が、左打ちにスイッチした場合。
はい。はい、
これは、例えばスリッピにいた選手が、
うん。
左側にスイッチした場合、うん、左側のスリップの方に走っててもいいです。投球前に。
うん。うん。
うん。で、あとは、じゃあランプショットをしようとした場合、後ろに、
はい。
後ろに持ち上げるようなショットをするように、もうすでにしゃがんで構えてた場合、投球前に。
うん。うん、
これも、フィールダーが判断して、その、移動しても問題はないということになっています。
うん。例えば、スリップの選手がファインストップの方に走っていくみたいなことですよね。
そう。
はい。
バッターがその動いてればね。
はいはい。
はい。まあそこもアンパイの判定になりますが、まあ気をつけてください。
まあ結構難しいですよね。その、 サードアンパイアというかテレビアンパイアみたいなのがいればできるかもしれないですけど、まあ、ただそういうルールがあるので、はい、注意、フィールダー側は注意する必要があるし、
はい、
バッツマン側は、バッター側はクレームを入れれると。
はい。はい、そうですね。
はい。
はい。
次お願いします。
はい。次がですね、マンカードの解釈ですね。
はい。
はい。で、まあ、これもね、何回か、今去年、一昨年と何回かお話しした話になるんですけれども、
はい。
はい。まあ、要は、マンカードっていうのは、ボーラーが投げる前に、うん、ノンストライカーがリードしすぎて、リードしすぎて、リードするのが早い。
はい、
うん、ポッピングクリースを離れるのが早かった場合、投球前にランアウトにしていいですよと。
うん、
はい。で、まあ、記録上はノンストライカー側のランアウトになります。
はい。
はい。で、ボーラーがノンストライカーをランアウトできるタイミング。
ボーラーがノンストライカーをランアウト。はい。
はい。つまり、このタイミングを超えると、ランアウトは成立しませんよと。
うん。
はい。というのがですね、以前はリリースの頂点だったんですけれども、
うん。
はい。今回はリリースの頂、リリースされると思われるタイミングに変更になりました。
うん。うん。まあ、なんとなくわかるけど。
はい。で、なんでそうしたかというと、
うん。
これも、じゃ例えばプロの試合で、
うん。
リリースの頂点かどうかっていうのをリプレイで判断できるわけじゃないですか。なんですけれども、リリースの頂点をリプレイで検証できない草クリケットの場合、うん、じゃあ JCL の場合、
うんうん
うん、どうするかっていうと、まあ、結局そのボーラーが悪いやつで、
うん、
そのリリースの頂点の前で腕を止めて、
うん、
でちょっとウィケットを走り抜けて、
うん、
バッターがポッピングクリースから離れたことを確認してマンカードに行った場合、
うん、
っていうのがあるんで、
うん、
そう、その、腕を遅らせとかリリースの頂点じゃないよっていうヘリクツを封じ込めるためですね。
うん、うん、うん。
で、まあ、じゃあこれ実戦の場合、実際の試合の場合どうなるかっていうと、
うん、
じゃあこう、普通にアンパイをして、アンパイをしていて、フロントフットノーボールを見るためにちょっと左下に視線を落とすわけじゃないですか、アンパイやって。
はい。はい。
で、その時に急にボールがピッて、ウィケットを倒してアピールしてきたとしますと、
うん、はい。
であなたはバッターの方のバットも何も見てませんと、
うん。
じゃあどうするかって、
うん、
うん。っていうことは、まあこれは疑わしきを罰せずの原則に従って、まあとりあえずノットアウトにした方が波風が立たないことが多いです。
うん。
うん。
まあ、本当に見えてないならばってことですよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、でじゃあ例えばそのノンストライカーのポッピングクリースを離れるタイミングが明らかに早い場合、
うん、
もうなんか明らかにもうバババって走り始めてるのって、なんとなくもうアンパイしてたらわかるんで、こいつ早いなとか、それをね、数回繰り返したりして、ボーラーもチラチラ見たりする空気が感じられるんで、
うん、
そしたらアンパイアは、まあ、その、ボーラーのフロントフットノーボールと同じで、
うん、
ちょっと出るの早いかもねとか、
うん、
まあ、これでボーラーがウィケットを落としたら、まあ、ランアウトになる、可能性が高いよ、みたいなことを、ノンストライカーにあらかじめコミュニケーションを取っておくのはありです。
うん。うん。
そう。まあ、とにかく。
警告というより、
うん。警告じゃなくて、
まあ、コミュニケーションですよね。
そうそうそうそうそう。フロントフットノーボールと同じだね。
うん。
うん。で、まあ、なんでそういうことを、まあ、周りくどないって思うかもしれないけども、
うん。
なんでそういうことをするかっていうと、結局、ただの、コートとか、うん、ただの LBW だって結構揉めるわけじゃないですか。
まあそうっすね。
うん。で、まだそのマンカット OK、OK っていうかそのスピリットオブクリケットに全く関してない正当な行為ですよって ICC がそう言い始めてからまだ5年とか6年ぐらいしか経ってないわけで、
うん。
未だにプロの試合でもそれが起こるたびに割と賛否両論みたいなことがあるわけなんで、
うんうんうん、
そう、実際にこれが、まあね、JCL のなんかこう、血気盛んなチーム同士で起きた場合って、明らかに揉めることが分かってるんで、
うん、
で、じゃあこういったね、事前のコミュニケーションで、そういった、
うんうんうんうん、
不必要な揉め事を止められるんだったら、まあそれに越したことはないと。
うん、
いうことで、うん、まあ、お話とかね、するのを推奨します。
うん、そうっすね。
うん。そうそう。で、まあ、それにもかかわらず、うん、まあ、普通に明らかにクリスを離れていて、で、ボーラーが別にその悪意なく、もう出てんな、ランアウトにしました。アピールしましただったらもう全然アウトで大丈夫。
うん、うん、うん、うん。
はい。
なるほどです。
はい。じゃあ、それじゃあ、うん、でこれは JCL の話で、
うん、
またこれ下のグレード、
うん、
まあ、さっきも言ったけども、まあ、ジャパンカップ、あと年代別、
うん
うん、学生選手権、
うん、
で、まあ、特にね年代別で言うとアンダー15かな、
うん、
そう、まだ小学生が出るような初めてとかね2試合目とかで出るような、
うん、
選手がいるリーグと、あとまあ学生選手権のまあ1年生とか、
うん、
そうそう、本当にこれが初めての試合ですよみたいな選手って、
うん、
そのランアウトの基準とかも分かってない選手が結構多いじゃないですか。
まあそうっすよね、いきなり初めてすぐ試合でさせられるなんてよくある話ですからね。
よくある話で、うん、そのポッピングクリスから足を出ながらもう打席に立って、
うん
うん、そう、それでスタンピングでアピールされてみたいなこともあるんで、
うん、
そう、まあそういう時の場合も、じゃあ例えば、あなたがレッグアンパイアで立ってて、そういうの見たら、
うん、
そのボールの合間にちょっと歩み寄って、その足が出たままだとスタンピングにアウトになっちゃうよとか、
うん、
もしくは運悪くね、初球でスタンピングでアピールに、キーパーが、まあそういう選手いるんでね、
うん、
本当にの、本当になんていうのかな、その相手が8歳だろうが7歳だろうが、容赦なくスタンピングして11番打者アウトだよってアピールするキーパーも中にはいるんで、
うん、
まあそういう時の場合はごめんよく見えなかったって言ってノットアウトにして、
うん、
でそのクリケット始めたばっかりの少年とか1年生とかにこういうルールだよって教えてあげても全然ありだと、
うん、
まあ個人的には、
うん、
うん、
そうね、
うん、思う。で、まあ、マンカードも同じで、
うん、
結局、その、離れるタイミングっていうのを分かってない子供とか、まあ、いるんで、
うん
うん、まあ、それにも教えてあげるのもいいんじゃないかなって思う。
うん。そうね。
うん、
まあ、うん、まあ、マンカード、ルールっていうか、難しいから、なんともだけど、うん。まあ、不要にそれが起きないければね。
そう。
一番ベストだからね。
そうそうそう、
アドバイスしてあげるのが、うん、って感じかな。
そうだね。まあ、結局、うん、ね、アンパイアの仕事って、その、ルールを厳格に適用するのがうちの仕事じゃないわけよね。やっぱり。
ああ、まあね。
そう。うん、で、その、試合をスムーズに進行させること。
うん。
それから、まあ、アンダー15とか下のグレードだったら、
うん、
その、まずプレイヤーに楽しんでもらうこと。
はい、
うん、とか、まあ、クリケットを続けてもらうこととかもろもろあるけども、
うん、
そう、そういったこともやっぱり念頭に入れてやらなきゃいけないものなんで、
うん、
うん、うん、そう、クリケット初めてやりました、なんかわけのわかんないまま、なんかキーパーが声張り上げてたらアウトになりましたみたいなのはちょっとなと思うし、
うん、
うん、まあ、というそういうことも含めてのお話でした。
うん、なるほどね。
はい、
うん、まあ、いつもよく考えるけど。
うん。
うん。まあ、そうね。まあ、起きないことを祈る。まあ、マンカドが起きないようにじゃなくて、不要な揉め事、
うん。あ、そうそうそうそう。
うん。
とかね。まあ、あとはなんかそのスポーツマンシップに乗っ取ってないような、
うん。
プレーとかね、うん。ルールには書いてないからね、そんなことするなって。
まあ、そうだ、ね。
そう。だからしちゃっても、まあ、そういう人もいるので済むけども、
うん。
まあ、それを、見逃してあげて進行させるかどうかっていうのはアンパイアいかんかなっていう。
うん。なるほどです。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ここだけ長くなりましたが、次はですね。
はい。
ボールへの、唾液の使用について。
ああ、はいはい。
はい。
昔よくあった、はい、唾つけてボール磨くやつですね。
はい、そうそうそうそうそうそう。は、うん、今まではね、コロナ対策として、
うん、
ダメって書いてあったんだけども、
うん、
今回はもう正式にルールに組み込まれたので、まあ未来英語ダメになりましたと。
うん、うん。
はい。
まあ、未来英語、
はい、
うん。ルール改正がまた起きるまで。
まあ、唾液使ってもいいよとかなんないよね。
理由がないけど。
そう、人類のね、構造が変わって、唾液には感染するような成分が含まれないようになりました。なったらわかるけど。
まあでもあれだよね、昔、うん、おばあちゃんとかに唾つけときゃ治るつって言われたから、
そう
傷とか。
そう、うん、
殺菌成分もあるかもしれないからね。
かもしれない。
綺麗に保たれるかもしれない。
かもしれない。
はい、まあいいや、はい。
はい。
まあダメになりました
と。はい、未来英語ダメです。代わりに汗を使ってくださいということです。う
ん、はい。
はい、まあ以上になります。
はい、ありがとうございます。
はい、
何点ぐらい？1、2、3、4、5、6、7点ぐらいかな。はい。はい。はい、まあ、ちょっとアンパイア行く前とかにまず確認し直してみるのはいいかもしれませんね。
そうですね。
はい。はい、じゃあ続いてアンパイアの手引きみたいなところに行きましょうか。
はい、そうだね。まあアンパイアの手引きってまあちょっと仰々しいけども、
うん、
おそらくまあこれ聞いてるリスナーの中でも今年初めてなんか抽選に負けてアンパイア行くことになっちゃったらどうしようっていう人がいるかもしれませんと。
うんうんうんうんうん、
で、まあ、アンパイア講習会に行った人、
うん、
で、まあ、そのスコアの付け方分かったし、シグナルも分かりました、持っていくものも分かりましたと。
うん。
うん、でも、それは、あくまで、こう、求められること、アンパイアして求められることなんで、
うん。
うん、まあ、さらにプラス、これを覚えておくと、
うん、
試合の実戦で立った場合、便利だよということで、はい、心構えや、うん、あとは役立つ情報っていうのをお話しできればなと思います。
なるほどです。よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあ、まずその1。
はい。
はい。試合は選手とアンパイアが一緒に作るもの。
はい。
はい。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、そのアンパイアっていうのは、選手ではなくて、オフィシャルの一人として、ゲームを進行したりだとか、
うん、
あとはアウト、ノットアウト、バンダリーっていう判定を下す係にはなりますけども、
うんうんうん
う
ん、
そういう役、あくまでそういう役割であって、
うん、
それが、僕たちアンパイア立つときに、選手たちよりも偉い立場にいるっていうことではないと。
うん、うん、
うん。ないですよ。まあ、要は、共演者、
うん、
うん、として試合をスムーズに進める、一緒に進めていく。
うんうん、
ということを優先した方が、まあ、もろもろいい結果につながります。
なるほどです。
うん、
要するに、これってさっきの、マンカドのとこみたいな話っすよね。
そうだね。
つながってくるというか、
うん、
はい。安定する役目の人でもない、だけの役目の人でもないし、まあ、ましてや偉い立場でもない、ゲームを一緒に作っていく人ってことですよね。
そうですね。試合っていうのはあなたがルールをどれぐらい知ってるかっていうのを披露するテストの場所ではないですよということですね。
うん。
うん。
うん、それは、うん、そういうやついますよねって気はしますね。
うん。で、多分ね、俺も拓郎も、多分そうなりがちだった時があったかもしれない。
うん、ああ、なるほどね。
ということなので、うん、まあ誰しもそういうことはあります。
うん
うん、なんですけども、まあ、試合をスムーズに進行すること、それからみんなが楽しめること、これを優先、まず一番最初に頭に入れた方がいいかもしれないです。
うんうんうんうんうん。なるほどです。
はい。はい、では、手引き、心構え、その2。
はい。
はい。プレゼンテーション。
どういう意味だろう、
はい。はい。で、この場合、プレゼンテーションという意味は、自分をどのように、で自分がどのように相手に見えるかを考えるということですね。
はい、なるほど。はいはい。
はい。で、まあどういうことかと言いますと、じゃあ、はい、あなたがどっかの、プロの試合見に行きました。
うん、
でもそのプロがバラバラのユニフォームを着ている。
うん。
そうするとなんかちょっとプロっぽくない、甘っぽいなって思うじゃないですか。
まあそうだね。
うん。
11人中2人ぐらい。白いズボン履いてるとか。
サンダル履いてるとかね。
あ、なるほど。
あれってなる。
帽子がニューヨークヤンキースだとか。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、それと同じで、
うん、
まあ、各リーグにね、どんな服装してくださいっていうふうにアンパイアには伝えられてると思うんだけれども、
うん、
そこの指定の服装をしていないアンパイア、
うん、
というのは選手、まあ選手もね、バカじゃないんで、
うん、
彼らからの信頼を得にくくなります。
うん。
うん、で、信頼を得られにくくなるっていうのは、言い換えると、うん、選手に舐められやすくなります。
うん。うん、なるほどね。
うん。よくね、その、試合中になんか、携帯で話し始めるアンパイアとかいるからね。
はい。
うん。だからもうそういうのはもう、論外なので、まずは服装をきちんとする。うん、まあ、学校の先生とかがね、服装をきちんとするのと同じで、
うん。
服装をきちんとする。
うん。
それから時間を守る。
うん。
うん。で、あとは堂々と振る舞う。
うん、うん、うん、うん、うん。
ですね。やっぱりその、目を伏せがちで、ボソボソ喋ったりとか、
うん。
っていう風になると、やっぱりね、選手からは、自信ないって思われて舐められたりするので、
うん。
うん。そのコミュニケーション取る以前に、まずはそのプレゼンテーション、自分の身だしなみ、それから言動を気をつけましょうということですね。
うん、なるほどです。
はい。
まあ、要するにこれはまた一番と起因して、舐められるっていうことでバランスが崩れて、
はい、
そのいい試合を作るのが困難になってしまう可能性がありますよね、ってことですよね。はい、
その通りですね。
うん、まあ、なので、はい、舐められない程度というか、まあ、いいバランスで同じ立ち位置というか、うん、偉いでも上でも下でもない立場でやるためには、まあ、それなりの格好をしましょうってことですね。
はい、そうです。
はい。
はい。じゃあ次はですね、コミュニケーション。
はい。
はい。はい。これはどういうことかと言いますと、
うん。
まあ、到着したとき試合に、グラウンドに、
うん。はい。
あと、それから、トスの前。
はい。
それから、トスのとき、試合前、それから、イニングの休憩中、はい、試合後、などなどなどなど、はい、いろいろ、まあ、試合以外でもあるんですけれど、話す機会があるんですけれども、
うん、
うん。その機会がある限り、パートナーのアンパイアとか、
うんうん、
あとは、チームのキャプテンたちとコミュニケーションを取り続けましょうということですね。
うん、
うん、結局、何の説明もなく、いきなりこうだとか、いきなり、あれだみたいなことを言い出すと、混乱のもとになると。
うん、
うん、いうことなんで、さっきのルール改正の時もそうだけども、
うんうん、
ルールが変わ、今年が変わってるんだったら、まずそのことを確認しますとか。
うんうん
うん、それから、足が、ランアウトの足が、ちょっと出気味だったら、それを伝えておくとか。
うん、うん。
うん。まあ、細かくコミュニケーションを取っておくと、
うん。
うん。まあ、じゃあ、実際に判定を間違えた時でも、
うん。
相手は、その、故意に間違えたわけじゃないんだなっていうのは分かったりとか。
うん。
うん。するので、できる限りコミュニケーションを取って解釈の違いがないようにしておきましょう。
うん。うん、まあ、そうっすね。
うん。
うん。まあ、わかります。
はい。まあ、日本でも海外でもね、はい、トップのアンパイアはみんなコミュニケーションよく取ってくるんで。
うん、うん、うん。
ということになります。
うん。まあ、大事だと思います。
はい。まあ、
まあ、でも、あれかな。わかんないけど、はい、まあ、ちょっと、視点を変えると、なんだろう、一発目、
はい、
今シーズンが JCL 初めて行くアンパイア一発目ですみたいなので、うん、コミュニケーション取りましょうっていうのを重荷に考えすぎない方がいいかなって気もしなくもないかなっていう。
うん、でもさ、初めてで無言できて、無言でさって指上げて無言で帰るみたいなアンパイアと、うん、こんにちは、まあまあ、今日初めてなんで、いろいろ、うん、伝え点があるかもしれないですけども、よろしくお願いしますと。で、ルール分かんないってこともあるかもしれないんで、
うん、
その何かあったら、コミュニケーションと、うん、会話してもらうようにすると、こちらも助かりますみたいな一言二言で、随分違うわけじゃないですか。
うん、そうね、そうね。
そう。ということですね。
うん。まあ、僕が言いたかったのは、まあ、もちろんそれ正しいですけど、はい、まだ話さなきゃ話さなきゃとか、謎のプレッシャーに、追い込まれて、試合に集中できないとかいうのも違うんじゃないかな、ぐらいなニュアンスでした。
ああ、まあね。まあ、判定中に喋るやつはいないからね。
うん。
はい。
というところで、まあ、そこら辺は、はい。まあ、人としてみたいなところはあるかもしれないですね、まずは。
そうだね。うん、だからまあ、人としてもそうだけども、うん、そのアンパイアとしても特に大事ですと。
うん。 うん。
うん、で、判定が甘く、判定間違えてでもコミュニケーション取れるアンパイアだったら許してもらえることがかなりあるんで。
なるほど。
はい。じゃあ次です。はい、次はですね、進行を速やかにです。
うん、はい。
はい。まずこれはどういうことかっていうと、JCL はオーバーレートが決まってますと。まあ、ジャパンカップもか。一応は月何分ですとか、
はい、
うん、休憩時間何分ですとか決まってるんで、
はい、
はい、まあそれを常にキャプテンやあとはパートナーのアンパイアとやり取りするようにしましょう。
うんうんうん、うん、
うん。特にね、ジャパンカップとかだとね、そのグラン借りてるグラウンドの関係でケツが決まってるっていうのは結構多いんで、
ああ、そうね、うん。
そうそう、オーバーレートについても常に伝えるようにしましょうと。で、それで遅れてしまったらもうレポートを書いて。
うんうん、
あとは運営に判断してもらうしかないんだけども。
うんうん。
うんうん、ということです。まあ、
そう、うん。
はい。で、あと、はい、
ゴーオーバーごととかぐらいには、ちょっと早、負けてるよとか。
はい。
うん。遅れてるよって教えてあげましょうってことですね。
はい、はい、そうですね。はい。で、次が、はい、まあ、進行の中だと、さっきも出てきたけども、前足のノーボールとか、
うん。
あとは、まあ、マンカードもそうかな。あとは、アピールがうるさすぎるとか。
うん
うん、あとはその各種ペナルティーランにつながるような事故が発生した場合、
うん、
まあ、あらかじめそういった空気を察知してキャプテンとかあとはその当事者とコミュニケーションを取ってちょっと注意というか事前にこういう情報を伝えた方がスムーズに試合が進みます。
うん、まあそうね、
うん、
まあ、これ以上のオーバーアピールはレポートの対象になりかねないよぐらいな。
そう。
とか、
うん、うん。まあ、
気をつけてね。まあ、
話し方から言うと、それだと結構トゲトゲしくなっちゃうんで、
うん。
ね、これ以上言うと、お前罰するぞみたいな感じになっちゃうんで、
うん。
すごい、今ね、いいボーリングが続いて、
うん。
チームが熱心になっちゃうの分かるんだけども、ちょっとボーラーと、あとキーパーの方の、
うん、
アピールが熱心すぎるかもしれないのでその旨を伝えてもらえますかっていうふうに言えばいいかなっていう。
なるほど、
うん、
うんうん、了解です。
はい、じゃあ最後は、はい、判定についてですね。
ああ、はい、
はい、判定の大原則があります。
はい、
はい、まあ、これはね、はい、アンパイアやった人だったらもう誰でも知ってると思うんだけども、
うん、
疑わしきは罰せずです。
うーん、うん、
はい。で、この場合の罰は何かっていうと、アウトの判定ですね。
うん。
うん。コートビハインドとか、LBW とか、
うん。
どんなに守備側、あとボーラーからのアピールが大きくても、自分が見えてなかったとか、聞こえてなかったとか、
うん。
そういった場合、確信がない場合は、アウトと判定しない方がいいです。
うん。そうね。まあ、よくあるね。
うん。
まあ、自信ねって言って、すげえアピールされて、
そう。
押されるアンパイアね。
そう。
うん。気持ちはわかるけど、多分それ一回やっちゃうと、もうなんか次の判定からの信頼度とか、
うん、
自分を信じれなくなっちゃうし、難しいから、やめた方がいいなっていつも思います。
うん、そう。空気とかね、状況。うん、に流されてあげるっていうのはまあわかるけども、
うん、
はい、疑わしきは罰せずということで、うん、流せるものは流しちゃいましょうということですね。
なるほどです。うん、まあ、乗った音って言えば乗った音ですね。はい、
はい、なので、まあ、心構えとしては以上になります。
うん、
はい、なので、まあ、最後にですね、まあ、アンパイアとあとアンパイアパネルのちょっと宣伝を番宣したいんですけども、
はい、
はい、まあ、アンパイア自体はね、やっぱりその結構みんな嫌がる。まあ、そりゃそうだなっていう。炎天下の中、ずっと立ちっぱなしで、
うん、
で、報酬もないのに、ボランティアのようにアンパイアしに行くっていうのは結構大変っちゃ大変なんだけども、
うん。
うん、試合自体のいいプレーを一番近いところで見られたりとか、
うん、
うん。あとはそのさっき言った試合の進行の手助けをできる一番の役割、
うん、
っていうのがアンパイアなので、それなりに魅力も見返りも大きいです。
うん、うん、うん。
で、今はね、そのアンパイアパネルっていうのがあるんですけれども、
はい。
はい。で、このアンパイアパネルの中から、 JCL の一部とか、あと JPL とか、うん、あと国際大会とか、
うん、
そのアンパイアパネルの中から選ばれて、アンパイアが派遣されるんですけども、
うん、
まあ、今、日本人がほぼいないんで、
うん、
はい、まあ、はい、まあ、僕だけで、で、僕もそんなにアンパイアに時間を取れないんで、いけてませんと、
うん、
うん、いうことなんで、もしあなたがアンパイア好きだっていう奇遇な人で、日本人であれば、
うんうん、
かなり重用される可能性があるので、
うんうん、
はい、パネル入ってみたいなとか、アンパイアもっとやってみたいなって人は、まあ、まあ、茶飲みでもいいですし、
うん、
JCA でも大丈夫なので、ぜひ連絡をお願いします。お待ちしてます。
うん、はい。
はい。
そうですね。アンパイアの何が楽しいかってやれると、まあ、なかなか難しいけど、
うん、
うん、まあ、でもそれなりに楽しいよねっていつも思います、
うん、
はい、
はい、
私も時間ができればはいやります。
はい、はい、そうね、はい、まあ、そのクラブ派遣のボランティアと違ってアンパイアパネルに入ると1試合につき報酬も出るので、
うん、
はい、で交通費もいくらかカバーしてくれるので、まあ無給ってわけじゃないので、
うん、
うん、ぜひぜひお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、じゃあ、今回はこんなとこですかね。
そうですね。あと一つ。
あ、はい。
はい。アンパイアと関係ないですが、フェアブレイクのプロリーグに、
はい、あ、はい。
はい。日本人から二人目として、西村あかりさんが、
はい、
プロ契約結んだということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。これで2人目ですかね。
ですかね。トルネードだね。
はい。
はい。
宮地選手に続いて2人目、トルネードに入ってましたね。
はい。なんで、まあね、4月もそろそろ始まるのかな。
明日とか、あ、そんなレベルじゃないですかね。明後日とか、はい。あ、収録のか。はい。収録日の明日とかなんで、もう公開される頃には始まってると思います。はい。
はい、なんで、まあ、テレビつければ、テレビわかんないけど、ストリーミングつければ、日本人の誰かしらが出てるっていう状態になるかもしれないので、楽しみですね。
そうっすね。なんか、ブロードキャスティングの、あ、なんか、アナウンス出てたけど、日本は、うん、なんだっけな、あんまり聞いたことない、動画配信、そういう、有料の動画配信サイトで、はい、見れるみたいなだったんで、前回みたいに Facebook とかで見れるんじゃないかもしれないですね。
なるほど。
はい。まあ、とは言っても前回みたいに直前での方向転換とかあるかもしれないんで、
はい。
はい、興味がある人はフォローし続けましょうっていうところですね。はい、我々も情報キャッチしたら SNS 等で、はい、展開していきたいと思います。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。